大力物語、菊池寛作。一。昔、朝廷では、毎年7月に相撲の設会が催された。日本全国から代表的な力士を召された。昔の相撲は、打つ、蹴る、投げるといったように、ほとんど格闘に近い乱暴なものであった。竹の内のすくねと大麻の気早との勝負に近いものだ。だから国々から選ばれる力士も、その国で無双の強者だったのである。ある時、越前の佐伯の氏長がその国の戦士として相撲の設会に召されることになった。途中、近江の国、高島郡、石橋を通っていると、川の水を汲んだ桶を頭にいただいて帰ってくる女がいた。田舎に珍しい色白の美人である。宇治長は心が動いて馬から降りると、その女が桶を支えている左の手を取った。すると、女はにっこり笑って、それを嫌がりもしないので、いよいよ情を覚えて、その手をしっかと握ると、女は左の手を外して、右の手で桶を支えると、左の手で宇治長の手を脇に挟んだ。宇治長はいよいよ越に行って一緒に歩いたが、しばらくして手を一度抜こうとしたが、離さない。越前一の剛力と言われる宇治長が力を込めて抜こうとしても抜けないのである。宇治長はおめおめとこの女について行くほかはなかった。家に着くと女は水桶を下ろしてきて宇治長の手を外して笑いながら、どうしてこんなことをなさるのです。あなたは一体どこの方ですかという。近く寄ってみると、いよいよ美しい。いや、自分は越前のものであるが、今度相撲の設会で召されて参るものであると言うと、女はうなずいて、それは危ないことである。往生の地は広いから、どんな代力の人がいるかもしれない。あなたも至極の甲斐なしというわけではないが、そんな大事の場所へ行ける器量ではない。こうしてお目にかかるのもご縁だから、もし時間が許せば、私の家に皆のか投留したらどうか。その間にあなたを鍛えてあげましょうと言うた。皆のかとは3721日である。そのくらいの日数は余裕はあったので、宇治長はこの家に投留することにした。二。ところが、この女の鍛錬法というのが、はなはだおかしい。その晩から、小飯をたくさん作って食べさせた。女自ら握り飯にして食べさせたが、硬くて、はじめはどうしても噛み割ることができなかった。はじめの7日はどうしても食い割ることができなかった。中の7日はようよう食い割ることができたが、最後の7日には見事に食い割ることができた。すると、女は、さあ都へいらっしゃい。こうなればあなたも相当なことはできるだろうと言って、都へ立たした。この二人が情交を結んだかどうかは詳しく書かれていない。この女は高島の大井子という代力女である。棚戸もたくさん持って自分で作っていた。ある年、水争いがあって村人たちが大井子の田に水をよこさないようにした。すると、 大井湖は夜に紛れて、表の広さ六七尺もある大石を、皆口に横様に置いて、水を自分の田に流れ込むようにした。翌日になると、村人が驚いたが、その石を動かすには、百人ばかりの人足が必要である。その上、そんな多人数を入れたのでは、田がめちゃめちゃに踏み荒らされてしまう。それで村人が相談して、大井湖のところへ行って謝った。今後はおぼし飯にかなうべきほど水をお使いください。その代わりにどうかあの石だけは取り除けていただきますと言った。すると大井湖は夜の間にその石を引き抜けてしまった。その後、水論はなくなってしまったが、この石は大井湖の皆口石といって、高台まで残っていた。この事件で大井湖の大力が初めて知れたのである。ところが、近江の国にはもう一人大井湖などよりももっと有名な大力の女がいた。それは、近江のお金である。この女のことは、江戸時代に芝居の所作ごとなどにも出ているし、絵草紙にも描かれている。この女は、琵琶湖に沿うた、海津の裏の遊女である。彼女は久しく、ある奉仕の妻となっていた。妻とは言っても、遊女で妻もおかしいから、今で言えば、寝かけである。三。ところが、この奉仕が浮気者であったと見え、近頃は同じ遊女仲間の一人に心を移して、しげしげ通っているという噂が、お金の耳に伝わってきた。お金は安からず思っていた。ある晩、久しぶりに奉仕がやってきた。一緒に物語している間、お金は何も言わなかった。いよいよ床に入ってから、お金はその弱腰を両足でぐっと挟んだ。奉仕は、はじめ戯れだと思って、話せ話せと言ったが、お金はいよいよ力を入れたので、奉仕は真っ赤になってこらえていたが、やがて蒼白になってしまった。すると、お金は、おのれ奉仕め、人を馬鹿にして、相手もあろうに、同じ遊女仲間の女に手出しをする。少し思い知らしてやるのだと言って、ひとしめしめたところ、奉仕は泡を吹いて気絶した。それで、やっと足を外したが、奉仕はくたくたとなったので、水をふっかけなどして、やっと蘇生させた。その頃、東国から大番。京都守衛の役のために上京する武士たちが、日高い頃に海津に泊まった。そして、乗ってきた馬どもの足を湖水で冷やしていた。すると、その中の勘の強い馬が一頭物に驚いたと見え、口取りの男を振り切って走り出した。たくさんの男が後を追いかけたが、どうにも手に負えない。中には引き綱に取りすがる者もいたが、皆引き離されてしまう。ちょうどそこへお金が通りかかった。彼女は高い足田を履いていたが、傍らを駆け通ろうとする馬の引き綱の外れを足田でむずと踏まえた。すると、馬が勢いをそがれてそのまま止まった。人々はそれを見て、あれよあれよと目を驚かした。さすがに、足田は砂地に、足首のところまで埋まっていた。これ以来、 お金の代引きが世間に知られたのである。常に五、六人ぐらいの男が集まっても、私を自由にできませんよと言った。五つの指ごとに弓を一針ずつ張らせたことがある。弓は二人張り、三人張りなど言うから、指一本でも大した力である。四。昔、美濃の国、小川の市に、力強き女があった。体も人並み外れて大きく、百人力と言われていた。あだ名を、美濃狐と言った。四代目の先祖が、狐と結婚したということであった。狐と大力とは別に関係はないわけだが、狐の凶悪な性質を受けたと見え、現在の闇市の親分のように商人をいじめてはいろいろな品物を奪い取っていた。ところが、同じ時に尾張の国、片輪の里に力強き女がいた。この女は極めて小柄の女であった。大力の聞こえ高い玄光寺の道場法師の孫にあたっていた。この尾張の女が美濃狐のことを聞いて一度試してやろうというので、ハマグリと熊面で作った練り革刀を船に積んで小川の市へやってきた。こういう他国者の新顔を痛めつけることは、昔も今も暴力団的顔役の仕事である。美濃狐は早速、尾張の女の船へ行って、ハマグリを差し押さえて、お前は一体どこの者だ。誰に断ってここで商売をするのかと言った。尾張の女は黙っていたが、四度目に、どこから来たか大きなお世話だと返事をした。すると、美濃狐が怒って、尾張の女を撃とうと手を出すと、尾張の女はその手を捕らえて、熊面の練り革で撃った。すると、あまりに力が強いので、その練り革に肉がくっついてきた。返す返す打つと、その度に肉がついた。さすがの美濃狐も根を上げて謝った。すると、尾張の女は、以後商人たちを悩ますなと戒めてから許してやった。その後、美濃狐は小川の市に来なくなったので、市人たちは皆喜び合って、平らかな交易が続いた。この尾張の女は、そうした大力にも似合わず、その姿形は練り糸のようにしなやかであった。そして、その軍の大領、軍長の奥さんであった。ある時、主人の軍長のために麻の布を織って、それを着物に仕立てて着せた。それは現在の丈夫のようなもので、しなやかですこぶる品の良い着物であった。ところが、この軍長がそれを着て、国司の町へ行くと、国司がそれを見て欲しくなったと見え、その着物をわしによこせ。お前が着るのにはもったいないと言って、取り上げたまま返さない。5. 軍長が家に帰ると、今朝着せてやった着物を着ていない。妻である尾張の女がそのわけを尋ねると、国司に巻き上げられたという。妻は、あなたはあの着物を心から欲しいと思うかと聞いた。すると、夫は極めて欲しいと思うと答えた。すると、尾張の女は翌日、国府へ出かけて行って、国司に面会を求めて返してくれと言った。 すると国司はうるさがって、この女を追い出せと役人たちに言いつけた。多勢の役人が寄ってたかって連れ出そうとするが、びくとも動かない。たちまち役人を振り払って国司に近づくと、片手で国司を引き倒すとそのまま引きずって、国府の門外へ連れ出した。国司は青くなって、返す返すと悲鳴をあげた。この女は、呉竹を練り糸のようにくしゃくしゃにするぐらい強かった。ところが、こうした強い女も、封建的な家庭制度にはかなわない。夫の父母が言うには、国司を手ごめにした女を妻にしていては、お前はこの先芽の出るわけはない。私たちにもどんな迷惑がかかるかもしれない。早速離縁すべきだと。それで主人の軍長はもともと育児なしだったと見え、父母の教えに従ってたちまち妻を離縁した。終わりの女は仕方なく故郷へ帰って住んでいた。ある時、故郷を流れている川の南べりへ行って洗濯をしていると、檻から荷物を積んだ船が通りかかった。船の人々がこの女をからかった。あまりしつこいので、女だと思って馬鹿にすると、ほっぺたを殴るぞと言った。すると、船の人々は、てんでり物を女に投げつけた。すると、女は怒って川の中へ入ると、へさきをぐっと水の中へ押し入れた。荷物が水浸しになった。船の連中は、人を雇って荷物を陸に上げ、水を解放して荷物を積んで動き出そうとして、また女の悪口を言った。女は再び怒ると、今度はその船に手をかけて、人も荷物も乗せたまま、ぐんぐん陸の上へ引き上げ、一丁ばかり引きずっていった。船の連中は青くなって、ひた誤りに謝った。女はやっと機嫌を直して、また船を川まで引きずり戻してやった。